ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストはアレルギーフリー食研究家の野田真美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろいろやらってらっしゃってアレルギー子とママのためのハッピー食育教室マーミン、
はい、
はいはい、
マーミンです。
そしてアレルギー子の会インセトの現在代表、
はい、あ、そうですね、はい、はい、今年からです。
そうなんですね、はい、でその野田真美さんに出会ったのがベルデーの、
う
ん、
あ、そうですね、開所式の時に
開所式でお会いしたんですが、はいはい、ベルデーでも何か活動をされていくんですか、
はい、あ、そうですね、まだ今現在は定期的っていう感じではないんですけども、うん、来年度あたりからちょっとまあ毎月何回か、はい、あの教室を構えたいなということでお話をさせていただいてて、うん、でまあ現実に行きそうな感じですね、はい
はいはい、だってあの緑ヶ丘女学園なので元がね、
そうですね、
女学園なので、はい、まあ、調理室というか、
そうです、ね、
ちゃんとありましたもんね。
そうですね、もうなんか、あ、なんて素敵なみたいな感じで、
本当ですね、はい、駅も近いし、
そうですよね、
はい、じゃあこれからそちらの活動も始まるんですね。
そうですね、はい、はい、
でこのアレルギーフリー食っていうのは、
はい、
アレルギーが、まあ、気にしなくてもいい料理っていうことですか、
は
い、
うん、そうですね、まあ、あの全員のアレルギーを持つ方っていうのはなかなかやっぱり難しいんですけども、うん、まあ、比較的アレルギーがたくさんいらっしゃるっていう、うん、7大アレルゲンっていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、全部言うと、卵、乳製品、小麦、カニ、はい、エビ、そば、ピーナッツですね、
はい、
まあ、これを使っていないお料理とかおやつっていうのを、まあ、開発というか、研究してあのそちらを使ったお料理教室とかを展開させてもらっています。
はい、なんかうちも今なるべくあんまり小麦を使わないようにってしてるんですけど、うんうんうん、そうですね、意外に小麦が使われてる料理ってすごい多いですよね、
うん、そうなんです。もう、ね、まあ、一から作るっていうのもたくさんあるんですけど、加工品がとにかくいっぱい含まれてるので、例えばお醤油とかでも小麦使われてたりするので、意外と皆さんご存知でないので、あ、まあ、小麦、あ、そうですね、お醤油に入っている小麦でこう痒くなっていっていう方はまあまあ少ないんですけど、でもやっぱりあのたくさんいらっしゃるので、まあ、そういったところも含めて発信はしている感じですね。
あ、そうか、はい、だからこれいいと思っても意外に入っている。
そうですね、そうですね、
だから小麦のアレルギーの方っていうのは、
はい、
やっぱりあのそういうこう形が違う、うん、例えばお醤油とかでも、うんうん、こうアレルギーが出ちゃうこともある。
そうですね、はい、ある方もいらっしゃるって感じですね、
はい、そうするとあの調味料とかも、
はい、
すごくこう気をつけますよね、
うん、そうですね、まあ、今だと結構アレルギー対応の調味料っていうのも、うん、まあ、結構変える感じになってきてるんですけど、うんうん、ちょうどうちの子が、まあ、うちアレルギー、うちの子がアレルギーあるんですけども、はい、うん、その子が発症した時ってのがほぼなくって、うん、もうほんと一から手作りでっていう感じで、うん、大変でしたね。
お子さんは おいくつなんですか。
はい、今小学校1年生です。この7歳ですね。
1年生のお子さんが、はい、あのアレルギーがあって、
そうです、ね、
はい、いくつの時に分かったんですか。
それがですね、生後4ヶ月ぐらいの時だったので、まだ何も食べてない状態だったんですけど、母乳からっていうことで先生に言われたんですけど、全身ブツブツになっちゃいまして、であの病院行って検査したらアレルギーあるってことで、そこからの付き合いですね、はい、
最初はじゃあでも4ヶ月までは母乳を飲ませて、
うん、はい、あ、そうですね、ずっともう1歳半ぐらいまでは母乳だったんですけど、
自分の食べるもので出るんですか。
そうですね、まあ、あの今ではそれは、まあ、あんまり関係ないって言われてたんですけど、うんうん、うちの時の場合はまだあの関係あるっていう形でなってたので、病院行ったその日からお母さんも卵、乳製品、小麦は食べないでくださいって言われて、もう途方にこう暮れちゃったっていう。
お子さんは、はい、卵、乳製品、
はい、 小麦その時はですね、はい、3つアレルギーがありました。
でじゃあすぐやめて。
そうですね、もう本当に何を今から食べたらいいんだろうみたいな、ね、
パスタ食べれないです。
そうですね、
パンもダメですよね。
パンもダメですね、でなんかこういろいろお家にある加工品も後ろ見てみると、うん、小麦って書いてあったり卵って書いてあったり、うん、あこれも食べれないみたいな感じで、うん、本当に大変でした、
はい、でその時はじゃあ良くなったんですか、それを抜いて。
そうですね、なんかこうそうですね、ちょっと食べなくなってきたら、うん、だいぶ治ってはないんですけど、うん、お肌もツルツルなってきて、あやっぱり少なからずちょっと影響あるのかなとか思いながら、
でも離乳食が始まった時っていうのは、
はい、
気をつけて。
もう本当に卵とかまずもう買わなかったですね、 お家で、うん、怖すぎて買えなかったですね、
でその頃は、はい、そんなにこう料理をこういう料理をすごくしてたってわけではないんですよね。
そうですね、むちゃくちゃどっちかっていうと下手くその方で、もうカレーも作れなかったよっていうぐらい、
じゃあある意味お子さんのおかげで、
そうですね、
こう料理を教える側に、
はい、そうですね、今はなんかこういう感じになっちゃってますけど、
はい、お子さんの場合は、はい、すごくアナフィラキシーとかそういう感じではなく、はい、
そうですね、ありがたいことにお薬で一応収まるぐらいの程度なので、うん、注射とかはそういうのはい、うん、ないんですけども、まあでもやっぱり食べちゃうと痒くなったりとか、うん、じゃあイマシンとかなっちゃうので、まあ結構大変は大変ですね、はい、
そこからじゃあ料理も勉強、
うん、そうですね、もうアレルギー対応の料理っていうのがあの当時は本当に探しても全然 なかったので、もうインターネットで検索して片っ端から作るみたいな感じだったんですよね。
で今でこそなんかね、はい、グルテンフリーのお店とか、
そうですね、
マクロービーとかいろいろありますけど、
はいはい、
当時はじゃあ外食なんて、
う
ん、
もう全然ないです ね、もうお家でっていう感じですね、ご飯は、はい、
で周りと、まあ、今はね、はい、アレルギー子の会があるんですけど、
はい、
当時はどんな7年前ですか。
ですね、その私も関西からお引越ししてきてここに引っ越ししてきたので、ちょっとそれまではちょっとわからないんですけども、7年、アレルギー子の会ができたのが3年前ぐらいなので、はい、それまではもう本当に周りにアレルギーの方がいるかいないかすらわからなくて孤独っていう感じですね、はい、
で情報をじゃあもうネットで調べ て、
そうですね、もうインターネットの SNS とかしかもう情報源がなくっていう感じでした。
なんか私もうち娘上の子が、
はい、
まあ、アレルギーないんですけど、
はい、
生まれた時に結局は後から後天的だったねとは言われたんですけど、乳糖不耐症って言われて、
はい、
糖がなんか分解できないの で、ね、最初、まあ、うちその障害があってチューブ栄養だったんですけど、母乳が増えてくるともう体調が悪くなって、
ね、
下痢しちゃってって言って、で理由が分からず、そうしたら乳糖不耐症って分かって大豆のミルクで、
ねえ、ありますよね、
ねえ、
うちもそれを買いましたけれども、やっぱ味が合わなかったみたいで、
ね、
飲まなかったですね、
美味しく、私も飲んでみましたけど美味しくなかったんですけど、
で最近のはだいぶ味も改良してあるので結構美味しく飲めるんですけど、あの当時はまずいつとかですけど美味しくなかったです ね、
今うち娘もだから、はい、豆乳大好きで、
あ、そうなんですね、
豆乳を飲んでるんですけど、
はい、
ね、でも本当に、まあ、今思えば健康的でいいのかなっていう気もしますけど、
はい、
あるんですよね、
は
い、で、いろいろ勉強して、
はい、
でまあ、これを広めようっていうふうに思ったのはいつぐらいなんですか、うん、
2人目を妊娠して ってた時に勉強始めたんですね、うん、資格勉強、うん、で、まあ、それから1年経った後くらいに、うん、まあ、私もまあだいぶ落ち着いてはきてたんですけど、きっと同じようにこうアレルギーを持つ子供のお母さんがなんかこう悩んだりとか、うん、孤独でいらっしゃる方も結構多いんじゃないかなと思って、うん、まあ、そういう方たちにこういうお料理があるよってこう教えてあげたいなっていうのが始まりで、なのでちょうど4年前ですね、はい、
すごいですね。だから今では料理も大好きで。
そうですね、ありがたいことに、はい、
じゃあ、例えばこういうものを作ろうとかっていうのはなんか浮かんでくるんですか？
はい、そうですね、基本的には卵とか普通に使われているお料理をアレルギー対応にしたらどうなるかなっていう発想で全部、作ってますね。はい、
例えばでも、うん、オムライスとかは難しいですよね。
オムライスも今だと結構こう卵使ってないんだけど、卵みたいな
できるんですか？
できるんですよ。
黄色い感じ。
はい、ちゃんとかぼちゃとかを使って黄色くしたりとか、まあ、トウモロコシとかをなんかこう使ってでちょっと黄色にしてみたいな感じで、味はやっぱり全然違う、まあ、違うっていうか、うん、卵ではないんですけど、うん、でもやっぱりみんなと同じのを食べたいっていう思いを ね、はい、尊重してあげたいので、まあ、そういったのも作れます。でも、はい、
それをこういろいろ調べたり自分なりに考案して、
はい、う
ん、じゃあほとんどのものが作ろうと思えば作れる、
はい、そうですね、一応、まあ、全部は全部じゃないんですけど、うん、なんとなくは、はい、同じような感じのは作れますね。
例えば、
は
い、スパゲティを食べたいんだけど、はい、でも小麦だっていうと小麦抜きで、
そうですね、まあ、今は米粉のスパゲティの麺とか売ってるので、そうですね、うん、まあ、そういうので簡単にちゃちゃっと作っちゃったりとか、うん、そうですね、はい、
でお子さんが今7歳って小学校1年生ですもんね、
はいはい、
そうすると給食が
始まって、
そうですね、
はい、
これがまた今は何がアレルギーなんですか？
今はお魚がアレルギーで、うん、一応牛乳も控えるようにはしてるんですけど、まあ、一応大きなところはお魚ですね、
はい、あと卵とかはよくなる？
そうですね、はい、もう食べれるので
小麦粉も大丈夫？
小麦も大丈夫です。なのでだいぶ、はい、楽なんですけど、
うちもなんかね、親戚の子が、姪っ子の子が、はい、卵がダメで、
う
ん、
そうですか、
なんかね入院してちょっとずつ食べてって、
うんうん、
なんか克服したって言ってました。
素晴らしい。あれも結構お母さんが大変で、
う
ん、つきっきりになっちゃうので、すごい頑張られたんですね
だけど、はい、なんか他のものが出たって言ってましたよ。何だったかな、でもまあなんか卵よりいいかみたいな。
そうですね、卵は本当何でもかんでも使われてるから、
ね、
それに比べるといいですよね。
で今はじゃあ魚がダメだとなると、
はい、
給食で魚多いですよね、
はい、むちゃくちゃ多いんですよ。加工品も含めると毎日のように出るので、う
ん、これ例えば出汁とかも関係するんですか？
お出汁はうちの子は大丈夫なので、うん、お出汁とかはまあ一応 OK になってくれてるんですけど、
鰹節とかでも。
あ、そうですね、なので、まあ、それを省くでもかまぼことかもやっぱりダメなので、結構かまぼこ類がはんぺんもダメです
、
なのでほぼ毎日ではないんですけど1週間に3回ぐらいはもうおかずは絶対作ってますね。
はい、そうなると学校の給食は、はい、主食はそのまま、
う
ん、
そうですね、
ダメなものに関してだけ、はい、
うんうん、
持ってく、
はい、そうですね、一応あとはもう ご飯とあと牛乳の代わりに今豆乳なんですけど、あとのおかずが全部食べれないときはもうちょっとかわいそうなんで、うん、お弁当にしてます、うちは。
なるほどね、
はい、
それはじゃあ献立をもらったら、
はい、
チェックして、
そうです、 1ヶ月何週間か前くらいにアレルギーの子だけそういうのをいただいて、全部の項目をチェックして先生にまた返すっていう感じで毎月してますね。
もう今意外に多いんですよね、アレルギーの子が。
そうですね、結構卵のアレルギーの子がやっぱり一番多いので、給食自体も卵はもうほぼ使われていないものが多いので。
あ、そうなんだ。
なので卵アレルギーの子に関してはそんなに大変、まあ、今のところ多分大丈夫じゃないかなと思うんですけど、お魚が意外とあんまりいないみたいで、やっぱりそうなるとね大変ですよね。
でそうすると学校の中でも、はい、ちょっとまみさん教えてくださいみたいな、そんな感じも。
そうですね、まあなんかアレルギーのことしてるんだってみたいな感じではよく言われますけど、意外とでもあんまりここの近所ではこういうことしてるってあまり発信してないので、
あ、そうなんですか。
なんかお母さん何してんのかなって思ってるかもしれない。
でお子さんはそんなに、はい、男の子でしたっけ。
あ、そうです、2人とも男の子です、
うん、息子さんは、はい、もう自分の中で分かってて、
はいはい、
あ、これ食べていいかなとか、うんうんうん、なんか家にあって勝手にバッと食べちゃうってことが、あ、まあ、家にあるものはね、まあ、大丈夫かもしれないんですけど、大丈夫なんですか。
そうですね、
お友達い
たり
とかね、
うんうん、結構もう小学校の担任の先生とかにも、うん、これは食べれないけどとか言ってちゃんとお話しするみたいで、
偉いです ね、
ちゃんとそういうところはしっかりしてくれてるんだなと思って、
う
ん、
そうすると家の中でもう焼き魚を出すとか、はい、そういうことはない。
あ、いや普通に食べてます。うん、まあやっぱり食べないっていう普通の健康体の、うん、人が食べないとやっぱ栄養不足になっちゃうので、うん、まあ、そこはもうしょうがないってことで、うん、普通に家族は食べてますね。もう、
なるほどね。でもそこをお兄ちゃん心得てて。
そうですね、僕はまあお魚食べれないからっていうことで、うん、普通にお肉とか食べてますね。はい、
でじゃあパンを作るときはまあ米粉でみたいな、
う
ん、
そうですね、まあ、小麦は食べれるので。
あ、そっか、もう、
はい、もう普通に食べちゃってますね、パンは。はい、
そうか、だからそのもうケースバイケース、体には米粉の方がいいのかなと思っても、
うん、そうですね、うん、まあ、毎日作るの結構大変
だ、大変だと思います。確かに、
まあ、そこは、はい、うん、食べてもいい時はいいかっていう。
そうですね。でもうちも夫がでも、はい、マカデミアナッツアレルギー、ピーナッツはいいんですよ。
あ、そうなんですね、うんうんうん、
で初め分からず、はい、チョコが最初、うん、ハワイ土産の
美味しいですね、
チョコがダメなのかなみたいに、うん、独身の時だったかな初め。で、あ、違うんだ、マカデミアナッツだってことは分かったんですけど、うん、ただやっぱり例えばバレンタイン で手作りのものをもらいましたとか、うんうんうん、どこか行って手作りのお菓子を出されましたっていう時とか、
うんうんうん、
よく見るとこう市販のものでもよく見るとマカデミアナッツ入りって書いてあるんだけど、知らずに食べてもうアナフィラキシーみたいな、
大変ですね。じゃあ
本当に私も3回ぐらい見てますけど、
うん、怖いですね。
50年以上はないんですけど、
はい、
うん、もう本当怖いです
ね。急に意識がなくなっちゃったりとかするんでね。
だからもう必ず私も見ますね、うん、ハニーが。
結構意外とお菓子類はね入ってますよね、ナッツとかはね。
本当ですね、
はい、うん、
だからいろんなアレルギーがあるんですよね、やっぱり。
そうですね。
で今度広報にも載ってたんですけど、はい、食物アレルギーウェブ講演会、
はい
はい、10月10日と10月19日、
はい、
これは A、B、 10月10日土曜日が午後1時から2時半で、
はいはい、
B の10月19日月曜日が午前10時から11時30分で、はい、あえて土曜日と平日の月曜日に。
そうですね、1日だけだったんですけど、うん、本当は、うん、だけどやっぱりお仕事されてる方とかもいらっしゃるので、はい、結構たくさんの方にご参加いただけたらなということで、こういった日程に はい、いたしました。
これはアレルギーっ子の会員瀬戸と瀬戸市が共同で、
はい、はい、そうなんです、今年からコラボで、
コラボで、
はい、していただいてます。
これがウェブで、まあ、参加、はい、ズームで、
そうですね、こちらも対面のはずだったんですけれども、まあ、今こういうご時世なので、でもやっぱりお話はね聞いていただきたいということで、じゃオンラインで初めての開催ということで、みんなあわあわしてます
これが講演会が災害や感染症に備えよう、子育て中のアレルギー対応食ストック法というタイトルで、はい、認定 NPO 法人アレルギー支援ネットワークというところがあるんですね、
はい、そうですね、はい
はい、そこの常務理事中西理恵子さんという方、はいはい、で対象が食物アレルギーが心配な方、食物アレルギーに関心がある方、うん、子育て支援を行う方、はい、子どもに携わる職業の方、はい、ということはもういろんな方が当てはまりますね。
そうですね、もうまあ一応アレルギーっていうふうに書いてるんですけれども、うん、まあ、もう感染症対策とか災害対策っていうのはもうアレルギーとか関係はねあんまりないかなと思うので、ぜひ多くの、ね、子育て中のお母さんとか関係のある方に聞いていただけたら嬉しいなと思っています。
そうですね、はい、まあ、確かに災害食っていうのはあの例えば避難所行ったらこうもらえるかもしれないけど、うんうんうん、それぞれの、ね、これがダメっていうものもあるので、うん、
はい、
大事ですね。
そうですね、もうアレルギーがあるお家はもう自分で食べるものを準備しとかないとっていうのがまずあるので、うんうん、もうそういうね、なんだろう、作るやつ、はい、とかはもうなかなかね食べれないですよね。
本当ですよね、はい、それをなんかこういつかのために備えて準備しておくってことが、
ね、そうですね、もう大事ですよね。
はい、こちらはまだ、9月30日水曜日までの申し込みですが、まだ各回30人ということですか、はい、まだ大丈夫、
あ、全然もうまだまだ、はいはい、あります。
で料金は、まあ、通信費は別ですけど、はい、あの、はい、無料なので、
そうなんです、はい、はい、
なので、うん、Wi-Fi のあるところでね、
お家でご自宅で
参加していただければ、はい、はい、じゃあこれを申し込むには安らぎ会館ですかね、は
い、
また口が、
そうですね、はい、安らぎ会館ですね、
はいはい、の、健康課ですので4階にありますが、はい、電話が 0561-855511 0561-855511、 ファックスが 0561-855120 855120ということですので、瀬戸コラボレーションプログラム事業なんですね、はいはい、瀬戸さんとということで、はい、この中西さんって方はご存知なんですか？
そうですね、このアレルギーっ子の会を作る、うん、立ち上げる時に、はい、あの一緒に協力してくださった、うん、そういう支援ネットワークの偉い方なんですけれども、はい、この方もお子様がもう成人してるんですけども、うん、アレルギーを持ちてすごい大変だったそうで、うん、まあ、そういった思いがあってこの会を立ち上げられているっていう、はい、本当にアレルギーの先輩っていう感じです、はい、ね、
頼りになる
先輩、頼りになります、
で今じゃアレルギーこの会員瀬戸、瀬戸の瀬戸チームは何人ぐらいいるんですか？
ですね、運営メンバーが5名で、はい、あとあのご参加いただいているメンバーさんで大体20人ぐらい、うん、はい、
すごいですね、
いらっしゃいます、
はい、じゃあみんなで、まあ、今回協力して盛り上げていくっていう、
そうですね、はい、
ね、もう今本当にウェブが増えましたよ ね、 ね、
はい、もうめちゃくちゃね今最近オンラインが、ね、中心になってますよね。
うん、でなんか今日はまた座談会、
そうなんです、初めての開催で、あのオンラインを使った座談会を1時30分からさせてもらいます、
はい、なるほど、はい、もう少しずつこうウェブが新しい生活様式になってきましたね、
はい、
はい、じゃ あ、 あのもしこのハッピー食育教室マーミン、はい、やってらっしゃるんですが、はい、こうちょっと教室に行きたいわとか、
はい、
マミさんの話聞きたいわって方は、はい、どうすればいいですかね？
そうですね、一応あのフェイスブックとかはいつもしてるので、うん、 まあ、そこからあのお教室名を検索していただくと、はい、あのありますので、はい、ぜひそこから問い合わせていただけたら嬉しいかなと思います。
わかりました。マーミンですね、はい、野田真美さんのマーミンって真実っていう字ですね。そうなんです。
美しいじゃないです
私ね、あの野田真美アレルギーかなで検索したらホームページ、はい、
あり
ブログが出てきて、
あ、本当ですか。
はい、あのホームページも見れたので、
すごい、
すごくこうもうこれ見てるだけでもためになるね。
そうですか、
いろんなことをされているので、はい、ぜひあのご覧いただきたいと思います、はい、多分ねあのまだまだ悩んでらっしゃる方多いですよね。
そうですね、なんか、まあ、インターネットとかを、ね、使える方は全然いろんなとこから情報を得れると思うんですけど、なかなかやっぱそういうのがとあの苦手な人もたくさんいらっしゃると思うので、まあね、ぜひつながっていただけるといろいろ発信できるんじゃないかなと思います。
そうですね、あと、きっとあるんですよね、こういうお店があるよとか、あの買う調味料とか買うにも、
そうですね、もう当たり前な感じで買ってますけど、多分ねそういう情報もいろいろね知りたい方も多いと思いますね。
なんか購入の時のこう見るポイントとかね、
そうですね、いっぱいありますね。
ね、本当ですよね。ぜひあのそんな意味でもあのつながっていただいて、多分なんかこういうことがあるとなんか自分一人で悩んでるような気分になっちゃったり、ね、するんですけど、まあ、この地域にも、ね、いらっしゃるんですもんね、お仲間が、
はい、いっぱいいます、はい、なのでぜひぜひ
ぜひぜひ、はい、はい、皆さんね、野田真美さんとつながってみてください、で下のお子さんはでもアレルギーが、ね、はい、ないんですもんね。
はい、なんか不思議ですよね、同じ母から生まれてるんですけど。
でもほっとしましたよね、きっと。
そうですね、もうこの子は大丈夫だったみたいな、こんな感じで、まあ、子供、そうですね、だけど、まあ、食べさせるものは一緒なので、あの下の子もうちお兄ちゃんアレルギーあるっていうのはもう認識してるみたいで。
あ、そうなんです。下の子はおいくつでしたっけ。
4歳です、ね、
4歳、
はい、
はあ、すごい、
はい、なのでこれはなんか卵入ってるよとか教えてくれます
仲のいい兄弟ですね。
そうですね、はい、
そう思い出した、私もあの夫がそうなので、もしかしたら下の息子も、まあ、上の子はナッツを食べることはないんですけど、下の子ももしかしたらと思って、いつか調べなくちゃと思ってる時にすごい気をつけてたんですけど、友達の家でハワイ土産のマカデミアナッツを4人ぐらいいたのでいたのに1人で半分ぐらい食べたらしく大丈夫でした。
あ、よかった。ドキドキしますね。
ドキドキしますね。ね、はい、ぜひぜひあの、まあ、今アレルギーの方も多いと思いますが、自分がっていうんじゃなくてもね、あの、はい、ちょっと興味のある方、食物アレルギーウェブ講演会、10月10日土曜日が午後1時から、10月19日月曜日が午前10時から、9月30日まで申し込みできますので、ぜひ、安らぎ会館、健康科4階の健康科に問い合わせてみてください。お電話が0561855511、855511、ファックスが0561855120、855120、または川端町に安らぎ会館ありますのでね、4階に直接お越しいただきたいと思います。はい、じゃあまみさん、せっかくですから、はい、ラジオを聞いてる皆さんに何かメッセージ、はい、あとなんかこれ伝えなくちゃっていうことがあったら
そうですね、まあ、あの食物アレルギーってどうしてもなんかこう特別な感じっていうかね、私には関係ないわってなんか結構思われがちなんですけど、意外とこう食べ物に関しても体にとても優しかったりとかするので、まあ、あのアレルギーっていうカテゴリーにこだわらず、いろんな方が参加していただいて、アレルギーってこんな感じなんだっていうのを知っていただけるきっかけになればいいなって思っています。はい、
でもなんか本当にあの薬を飲むよりも、こういいものを取り入れていく方が健康になるって、
そうです ね、内側からって感じですね。
そうですよね、はい、すぐに体質が変わるわけじゃないかと思うんですが、でもあのよりこう安全で安心なものを取り入れていくっていうことは大事ですよね。
そうですね、
はい、 ぜひぜひ、じゃあこの講演会で、はい、成功しますように。
そうですね、はい、頑張ります。
ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストはアレルギーフリー食研究家、アレルギーっ子とママのためのハッピー食育教室マーミン主催、そしてアレルギーっ子の会インセト代表の野田真美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともに、
ともみとともに、この番組は障害のある方の生活を支援、特定非営利活動法人ユーム、医療酸素の株式会社エバ、ご自宅での生活をサポート、訪問介護ファミリー24森山を運営、有限会社谷畑、以上の提供でお送りしました。ともみとともにでした。